Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では、サムエル記6から7。主の箱は7ヶ月間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せて言った。主の箱をどうしたらよいでしょうか。どのようにしてそれを元の場所に送り返せるか教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。神に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されるでしょう。またなぜ神の手があなた方から去らないか、それがわかるでしょう。人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数に合わせて5つの銀の種物、つまり5つの金のネズミです。彼ら全員、つまりあなた方の領主たちに同じ災いが下ったのですから、あなた方の種物の像、つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作り、それらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさい。もしかしたら神はあなた方とあなた方の神々、そしてあなた方の地の上にのしかかっているその手を軽くされるかもしれません。なぜあなた方はエジプト人とファラオが心を固くしたように心を固くなにするのですか。神が彼らに対して力を働かせた時に、彼らはイスラエルを去らせ、イスラエルは出て行ったではありませんか。今、1台の新しい車を用意し、くびきをつけたことのない乳を飲ませている雌牛を2頭取り、雌牛を車につなぎ、その子牛は引き離して小屋に戻しなさい。また、主の箱を取って車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れて、そのそばに置きなさい。そしてそれが行くがままに晒せなければなりません。注意して見ていなさい。その箱がその国境への道をペテシェメシュに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神です。もし行かないなら、神の手が私たちを打ったのではなく、私たちに偶然起こったことだとわかります。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている雌牛を2頭取り、それを車につないだ。子牛は小屋に閉じ込めた。そして種の箱を車に乗せ、また金のネズミ、すなわち種物の像を入れた蔵袋を乗せた。雌牛はペテシェメシュへの道、一本の王子をまっすぐに進んだ。泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちはペテシェメシュの国境までその後について行った。ペテシェメシュの人たちは谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げると神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はペテシェメシュ人ヨシアの畑に来て、そこに留まった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、雌牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋を下ろし、その大きな石の上に置いた。その日、ペテシェメスの人たちは全焼の捧げ物の捧げ、生贄を主に捧げた。ペリシテ人の5人の領主はこれを見て、その日、エクロンに帰った。ペリシテ人が償いとして主に返した金の品物は、アシドテのために1つ、ガザのために1つ、アシュケロンのために1つ、ガテのために1つ、エクロンのために1つであった。すなわち金のネズミは5人の領主に属するペリシテ人の町の総数によっていた。それは砦の町と城壁のない村の両方を含んでいる。彼らが主の箱を置いたアベルの大きな台は、今日までベテシメシュ人ヨシアの畑にある。主はベテシメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。主は民のうち70人を、すなわち1000人に5人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。メテシェメスの人たちは言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。私たちのところから誰のところへ登っていくのだろうか。彼らはキリュヤテエアリムの住民に使者を使わしていった。ペリシテ人が主の箱を返して横島だった。下ってきて、あなた方のところに運び上げてください。7、キリヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダブの家に運んだ。そして主の箱を守るために、彼の息子エルアザルを性別した。箱が キリアテエアリムにとどまった日から長い年月が経っていて20年になった。イスラエルの前科は主を慕い求めていた。サムエルはイスラエルの前科に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタレテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ仕えなさい。そうすれば、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。サムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルは、ミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは乳離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。サムエルが全焼の捧げ物を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエペンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。ペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領土に入ってこなかった。サムエルの時代を通して主の手がペリシテ人の上にのしかかっていた。ペリシテ人がイスラエルから奪い取っていた町々はエクロンからガテまでがイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手からその領土を解放した。その頃イスラエルとアモル人の間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は年ごとにベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、これらすべての聖女でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があり、そこでイスラエルを裁いていたからである。彼はそこに主のために祭壇を築いた。終わり。いかがでしたか？主の墓は7ヶ月間ペリシテ人の地にあった。このようにサムエル6章は始まりました。サムエルを中心とした数々の展開がイスラエルを裁いていきました。ネズミの像って何ですかって笑ってしまいましたが、以前も伝えましたが、人間は偶像崇拝に向かう性質があるということを肝に銘じて、常に自分を確認していかないとダメですね。偶像崇拝とは、いわゆる現代でいうアディクション、常習性のあるものだということです。日本などは不思議なことに山の中にいくつもの石の像があったりして、私たちは意味もわからずみんながやっているからという理由から手を合わせて拝んだりしていますが、まあ私も例に漏れず日本にいるときはやってました。しかしそれをすることで闇の力が生まれてしまうということも私たちは知っておかなければなりません。では本日のピックアップは7章17節です。ラマに帰った。そこに自分の家があり、そこでイスラエルを裁いていたからである。彼はそこに主のための祭壇を築いた。Today's pickup is chapter 7, verse 17. But he always returned to Ramah, for his home was there. There he judged Israel, and there he built an altar to the Lord. さて、サムエル記6、7章いかがでしたか？それでは偽りのない週末を過ごせるようお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.